ひばりクラブをご覧の皆様、落語界の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、非常にこう、筆が進んでというか、音声が進んでですね、やっぱりこう、満足主義というものに大きく切り替えなきゃいけないと。そうなりますと、霧が晴れたように向こうが見えてきまして、それで今改善しなきゃならないところ、特に小さいこと、かかずりあって、特にその人のですね、点を鋭く追求するっていう力、これやっぱり今の資本主義は行き詰まってるので、結局人の心がそういう方向に行くんですね。で、また環境とか技術についてもですね、温暖化だとかなんかそういう風な間違ったものが幅を利かせる。やっぱりこれも時代の衰退を表してますね。それで満足主義というのは新しい概念を持ち出しますと、次々と構想がですね湧いてきますね。まあ皆さんはですね、政治とか、それからまあ経済とか GDP とか、そういうものが社会を開いていくというふうに感じておられること多いと思うんですけども、実は私なんかは技術者だからそう思ったのかもしれませんが、やっぱり技術でみんなの幸福を開こう、時代を開こうというふうに若い頃は非常に強く思っておりました。例えば戦後でもですね、やはり家電製品が、テレビ、冷蔵庫、洗濯機がどんどんできていく。それからステレオなんつってですね、音楽を聴けるようになる。そのうちウォークマンつって、動きながら音楽が聞こえるようになる。素晴らしかったですね。それから自動車も最初はスバル360の小さい自動車に乗ってましたが、そのうちカローラとかサニーができ、どんどんどんどん発達して、我々の生活はみるみるうちに良くなってまいりました。で、そういうのが一段落したら、今度は IT が出てまいりましてね。今みたいにスマホだとか、パソコンだとか、通信とか、そういうのは素晴らしくなりまして、昔は郵便を出しに行くとかですね、寒いところをなんかひどい目に遭うとか、そういうことが随分ありましたけど、今は部屋にはエアコンがついてて、そして瞬間湯沸かし器が備えられてて、この頃はトイレも本当にウォシュレットになって綺麗になりましたね。それから、お風呂もね、本当に沸かしやすくなりましてね、昔はお風呂沸かすのは、新聞紙を丸めて火をつけてから薪を焚いてってやってました。やっぱり火事になったりもするし、それから小さい湯船に入りましてね、かかり湯なんすのを使って頭洗ったりして寒かったですよね。もちろんそういうのは寿命を短くしますから、やはり、まあ、快適でもないし、また寿命も短かったっていうことですよね。その中で家の労働をする人も、それから通勤して工場で働く人も、本当に辛いところで働いた。それが次々と技術の進歩によってですね、快適になりまして、まあ、1990年には、これで一応一段落したなという感じがしました。で、1995年頃には、GAFA と言われる Google とか Amazon とか Facebook とかそういうのがざっと出てきましてね。また、スマホも、それまではこう、ベルでリーンと呼ぶ携帯用のベルを鳴るやつでやってましたり、しましたけどね、全然そうじゃなくなりました。それで本当にこう良くなりましたね。私まあ記憶ありますけど、外国なんか行ってもですね、飛行場降り立ったら、電話機の前に並んでね、電話をしたもんですよ。そういう時代もありましたね。それが今は携帯で、携帯電話なんか出てきた時ね、みんなは何つったかったら、あんなね、大きな、最初は大きなバッテリーここに背負ってやってましたからね。変わり物だけが使うんだと。別に、黒電話も家庭に行けば電話もあるし、ホテルでも電話があるし、それから街頭には公衆電話もあるんだから、なんであんな携帯なんか使うのなんて言ってましたからね。だから随分違います。私なんかはまあ技術者ですし、科学者ですから、やはりそういう技術とか科学の進歩が、社会を明るくしていく、みんなを幸福にしていくっていうのは本当に嬉しいことですね。冬の寒い時もですね、風呂が中にありますから、ガスをパッとつければ、まあ、最近はこうなんかお湯張りとか、お湯張りとつけると最近ではお風呂の、栓の締め忘れにご注意くださいって言ってもくれると。素晴らしいですね。で、今後ね、例えば資本主義が一応終わって満足主義になりますね。そうしますと、満足な生活を供給するだけの技術の種があるかっていうことなんですね。で、この頃我々私積極的に言ってるんですけども、 一般の人が非常に暗い気持ちになる。例えば温暖化で暑くなるんじゃないかとか、石油がなくなるんじゃないかとかですね。それからなんか水道水に毒が入ってるんじゃないかとか、今後どうしたらいいかよくわからないっていうのはですね、現在の技術で将来の社会を見るっていう、その、なんかテレコになってるんですよね。将来の社会は将来の科学で見なきゃ、技術で見なきゃいけないですね。現在の社会というのは現在の技術でできてるわけです。だから洗濯機がなければ、女性は一生懸命毎日ものすごい時間かけて洗濯して、冷蔵庫がなければ、食品は保存できませんから、やっぱりお母さんは一日に2回買い物に出なきゃいけない。それも買い物も、そんな交通機関も発達してませんから、まあ、下駄かなんか履いてね、雪の日なんか大変な買い物しなきゃいけない。トイレは水洗じゃない時は臭いトイレで、それをこうバキュームカーかなんか来てやんなきゃいけないっていうふうにですね、非常に今と違って用事が多いわけですよ。それを技術が一つずつ解決していったってことに僕は技術者としては非常に誇り持ってるんです。で、今後どうかっていうことなんですね。例えば温暖化にしても、エネルギーにしてもですね、困ったら必ずそこに技術者が集まります。それで技術の種がない時が困るんですね。だけど現在は新技術の種がもう目白押しなんですよ。今。だから全然僕なんか心配しないんですね。まあ、エネルギーなんていうのはですね、もうものすごく解決策が多いんですね。一つは製造する方ですね。これ製造する方はまあ今風力発電とか太陽光なんてやってますけど、あれは実際に普通の素人の人はですね、なんか太陽の光とか風なんかがわかるから言ってるだけで、まあエネルギーの中には入らないんですよ。だからまあ4倍のお金をかけてね。4倍のお金をかけるって結局エネルギーがプラスマイナスではマイナスになるってことなんで、やったって意味のないことなんですけど、まあまあそれがわかるの少し時間かかるでしょう。例えばエネルギーでしたらね、例えば温暖化って言ったら簡単で、地下3000メートルからシェールオイル、シェールガスを組み上げてね、それでそこで発電して、発電したもののガスが出ますからね、ガスとか残り物の CO2 とかアッシュとか出ますから、それを海に処理して返してやれば、もちろんpHも変わんないし、まあだけどそういうところでなんでみんなが暗くなるかって言ったら、やっぱり私のちょっと傲慢なようですけど、まあ私科学者ですからきちっと言いますと、やっぱり知識不足なんですよ。CO2 を溶かしたら海が酸性になるんじゃないか。当たり前。そんなの当たり前なんですよ。そんなこと言ってたら、世の中は工場をどこも動かせません。何でも汚いんですから言ってみれば。まあ、四日市伝説がそうでしたね。SO2 が出る。亜硫酸ガスなんて危険なものが出る。工場を閉めてしまえ。と言ったのは共産党と女性の団体でした。だけどそれは脱硫技術ってのがあるんですから。脱硫してしまえば、SO2 はゼロになるわけですからね。今、四日市に行かれたら、本当に綺麗な空ですよ。生産量は10倍ぐらいになってますからね。ですから、あまりですね、この科学の知識がない人が、あまり自信たっぷりに科学のことを言うことはあんまり良くないんです。我々も丁寧に説明しますんでね。で、そういうことで、例えばエネルギーに関しても、この頃よく私言ってるんですけども、我々のスマホは今、だいたい1日に一遍充電してますよね。これは暖かくなりますよ、少し。暖かくなるのはなぜかって言ったら、硬い導線の中に、我々大きな電子を流すもんですから、ギューッと流すんで熱が出るんですね。だから、シリカの線に光を通せば、もう全然違うんです。まあ、NTT が光半導体ってやってますけども、まあ、彼らのうちの一人が計算したのを聞くとね、こういうスマホをこの性能のまま光半導体に直したら、5年に一遍充電すればいいって言うんですよね。まあそのぐらいになるわけです。ただエネルギーも格段に少なくなるんですよね。それからまあ今地上波でまだね、かなりの通信やってますけど、人工衛星がね、今4000ぐらいですけど3万とか4万になれば、もっと通信も早くなりますし、コストもかからなくなりますんでね、もう簡単に通信もできるということになります。まあそういうことで、もうものすごく太陽のね、熱も、今は太陽光発電なんてあれ光を受光してるだけですから、猛烈に金もかかるし自然も破壊するんですけど、太陽の放出してる光のほとんどは光以外の量子ですから、それを受光することができるようになれば、100倍になります。太陽のエネルギーがですね。まあそういうこといくらでもありますね。それから、 まあ、稀にはですね、例えば尖閣諸島の下とか、それから新潟あたりに膨大な石油が眠ってるという人もいるんですね。これは、どっちかって言いますと、資源探査技術っていうのが進めばですね、まだまだ石油はありますから、それを取ることができるんで、全然心配することはありません。だから、エネルギーは心配ありませんね。それから、人手不足なんか全然心配ありません。もうむしろ人が余るんで心配してるぐらいですよ。IT と AI が来ますからね。我々は今まで人が言ったやつが全部いらなくなります。まあそういうふうなことに疑問を持たれる人は、ぜひ月3000円ぐらいのがいいんじゃないかと思うんですね。もっと高いやつも安いやつもありますけど、月3000円ぐらい払ってですね、AI を一回契約されるといいですよ。そうするともう、あれこんなことの AI ができるのかと。な、例えば官庁の申請書とかね。そんなのを、あっという間に5分ぐらいで作ってくれますよ。でちょっとこういうとこはまずいんだけど、直してったら、はいって言ってすぐ直してくれますよ。だから、こういうことを商売したいんだけど、どこの町でやったらいいの？あ、ここがいいですよ。どのくらいの規模でやったらいい？こうやったらいいですよ。ちょっと金がないんだけど。いや、したらこういう方法もありますよ。全部やってくれますよ。ええー。そこに経営アドバイザーがいるようなもんですよ。法律もそうですね。心配事全部答えてくれます。ですから、IT と AI ができることによって全く、関係ありません。心配ありません。人手不足なんて起こりません。7000万人でも5000万人でも多すぎるぐらいです、人間がですね。ええー。それから、食料も心配ありません。これはね、農水政策が悪いんです。技術がないわけじゃないんです。ええー。大体今、国連、食料計画ですとですね、現在の農業技術で200億人以上は養えるということですので、これはちょっとその200億人ぐらい養えるので、逆に言えば油断して農政技術をサボってるっていうだけですからね。これは大したことない。それから環境問題はもちろん先ほど言いましたように、ほとんどありません。存在しませんね。それから毒物はちょっと心配なんですけど、これもやっぱり政治の問題です、これは。技術の問題じゃなくてですね。ですからちゃんとした組織を作ってやればいいんですけど、組織を作れば作るほど現在の嘘がある社会はね、いくら何やってもダメなんですよ。子供社会庁なんて作ったってね、嘘ばっかやってるから、結局農林水産省の5倍の予算を使うとかね、まあそういうことになるんですね。だから現在の腐った資本主義の下ではですね、解決するための官庁を作れば作るほど税金が上がって解決が遅くなるっていう、そういうことになってるんです。根本を変えなきゃいけないんです。私が満足主義っていうのを作って、構造をね、こう自分でイメージするとものすごく筆が運ぶっていうか、声がずらずら出てくるんですよ。アイデアもどんどん出てくるんですね。それはやっぱ世の中が適正であるってことが必要で、不適正な、例えば嘘の蔓延する社会で、なんかうまくやろうったって無理ですよ。それは。だから嘘つく人が一番、程度が悪いですね。私はこの前の、ちょっと政界のことをやったら、それがもう嘘があるとこんなにダメになるのかと。だけど嘘をつく人って平気で嘘つきますからね。だからそれをまず排除する社会構造を作んなきゃいけないというふうに思います。まあ、技術系で一番心配なのはやっぱり中国の核ミサイルですね。それ以外はまあ戦争も含めてあまり心配ないんですけども、中国はなぜか大体300発の核ミサイルでしばらくやってたんですよね。300発でも非常に危険ですよ。だけどさらに増やしてアメリカ、ロシア並みにしようつってどんどん今年に100発とか150発とかって作ってる感じなんですよ。いろんな資料を見ますとね。それがね、中国がね、核ミサイルを1000発ぐらい作るようになるともう危なくてしょうがないですよ。もう日本の子供は生きてる気がしないっていうぐらいになりますね。内緒、中国は自分が力を貯めたら、周りの国をやっつけるっていう、そういうもう基本的概念ですから、それが正しいと思ってるんですよ。中国4000年の歴史って言いますけど、まさにそういうふうにやってきたわけですから、日本は4万年の間外に出ませんでしたよ。中国は4000年の間外に出っ放しですから。今でも戦争が終わった後ね、よくこの前のウクライナの戦争で、ウクライナにロシアが攻めたのはまずいと。なぜかって言ったら第二次世界大戦の後、隣の国に戦車で攻めるとかそういうのいけないなんて、そういうことやっちゃいけないんだなんて言う人いる。もちろんいけませんよ。だけど中国は第二次世界大戦が終わった後、チベットを征服し、ウイグルを征服し、内モンゴルを征服し、満州を征服し、 1978年にこれは追い飛ばされましたけど、ベトナムを侵攻したんですよ。ね。だから、今世界で最も力がつけば周りの国を取るという国は中国だけなんです。ですから日本は気をつけなきゃいけないんですね。残念ながら日本は中国の隣にありますから、インドもすごく中国に警戒してるし、いろんな周りの国がフィリピンも中国に警戒してます。ですから、現在トランプ大統領がね、中国包囲網を作ろうと思ってやっておられるので、まあ小さなことではトランプ大統領に腹立ってる人いますけど、私は日本の子供たちのことを考えればね、やっぱりトランプ大統領に方針に従ってね、アメリカ、ロシア、インド、日本で基本的な大国同士でまず中国包囲網を作り、それにイランとか、それからフィリピンとかそういうところも動員してですね、中国をすっかり包囲しないと中国っていう国は今危ないです。ものすごく危ないですね。簡単に言うと中国っていうのはですね、まあ日本の場合は人のものは人のものなんですよ。ところが中国人は他人のものが人のものなんですよ。この感覚が違うんですね。ですから人のものが自分のものという考え、例えば最近中国軍がね、しょっちゅう言ってますけど、台湾は俺たちのもんだって言ってるけど、台湾っていつから中国のものになったんですかね。日本がちょうど明治維新だとかその後ですね、台湾で何か騒動が起こると、中国の管轄かと思って中国に問い合わせたら、何回も俺のところじゃないよと、勝手にやれよって言ったんですからね。その後日本が台湾を併合しましたから、中国が台湾が俺たちのもんだっていう根拠は全くない。だけど全くないけども俺たちのもんだっていう、そういう人のものは自分のものだという道徳を持ってるから、困っちゃうんですね。ですからまあ技術的にも一番困るのが、中国の核ミサイルで、中国の核ミサイルを日本に飛んでこないようにするためにはですね、日本があの広い中国をどこでも核ミサイルを落とせるぐらいの核ミサイルを用意しなきゃいけない。1000発はいりますね。この議論はやっぱり日本でしなきゃいけない。それが僕なんか核兵器反対ですけど、核兵器反対でも日本の子供が殺されることを考えたら、やっぱり大人は議論は必要です。そしてどうするかという方法を考えなきゃいけません。アメリカの核ミサイルは日本をなかなか守ることは難しいんですね。ということで、平和技術は全く心配ない。中国の核ミサイルだけがオンリー、日本には非常に危険であるというのが、まあ、満足主義ができた時の一番の技術の問題だということが言えます。